こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ジョブ型雇用時代のキャリアマネジメント支援論は、平田文明、松村直樹が雇用や仕事の編成が変化する環境で管理職が部下のキャリア形成をどう支援するかを実務的に論じた書籍である。対象として想定されるのは、とりわけ若手メンバーを持つ30歳前後のマネージャーだが、人事育成担当者やキャリア自立の仕組みを整えたい組織にも関係する内容となっている。主題は、上司が一方的に配属や成長を決める従来型の管理から本人の意思能力役割を対話によって接続する支援への移行である。署名のジョブ型雇用は単なる制度論として扱われず、個人が職務を通じて社会で通用する力を育て、次の機会を選べる状態をどう作るかという課題につながる。 We can must ジョブクラフティング、リフレクション、ワンオンワンの会話例、ジェネリックスキルの把握などを軸に、日常のマネジメントへ落とし込むことを目的とするこの本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ジョブ型雇用が上司に求める役割を指示からキャリア対話へ変える本書の出発点は、長期雇用と組織内の定型的な昇進を前提にした管理だけでは働く人のキャリアを支えにくくなっているという認識にある。職務や求められる成果が明確になるジョブ型的な環境では、社員は担当業務を遂行するだけでなく、自分の経験が次の職務や市場でどのような価値を持つかを考える必要がある。そのため上司の仕事も目標を割り当てて進捗を管理することだけでは足りない。本人が何を望み、どの能力を発揮開発でき、現在の役割に何が求められているかを整理する対話が重要になる。本書はキャリア支援を上司が将来を約束する行為とはみなさない。むしろ本人が自ら判断し行動できる材料を整え、現在の仕事での成長と組織への貢献を結びつける営みとして捉える。この整理はキャリア自立を本人任せにする危険を避ける点でも重要である。組織には機会期待、業務上の課題があり、本人には希望と強みがある。マネジャーは両者を翻訳し、すり合わせる媒介者になることが求められる。次に、We can must で希望、能力、役割、期待のズレを可視化する。本書で紹介される We can must フレームは、キャリアに関する会話を漠然とした相談で終わらせず、検討対象を整理するための実践的な枠組みである。Will は本人の期待、希望、意思を指す。Can は現時点で発揮できる能力や経験を通じて伸ばせる可能性を含む。Must は職務で必要とされる成果、能力、並びにマネジャーや組織が担ってほしい役割への期待である。3要素を並べる利点は、例えば希望だけを聞いて現実の仕事から切り離したり、組織の要請だけを伝えて本人の納得を失わせたりする偏りを抑えられることにある。重要なのは、3つが最初から一致しているかを判定することではない。どこに隔たりがあり、何を経験すれば権を広げられるか、Must の意味を本人がどう理解しているか、We をより具体化するには何が必要かを問い直すことである。したがって、このフレームは評価や配置のための分類表ではなく、現状把握と課題設定のための対話装置として機能する。上司は結論を急がず、本人の言葉と職務上の事実を往復させることで、次に取り組むべき育成課題を明確にできる。さらに、ジェネリックスキルを専門性の代替ではなく、職務横断的な基盤として扱う本書の特徴の一つは、業界職種が変わっても活用される基礎的な力としてジェネリックスキルに注目する点にある。ジョブ型雇用の議論では職務専門性が強調されがちだが、専門知識だけで成果が自動的に生まれるわけではない。状況を読み解き、他者と共同し、課題に対応し、学びを次の行動へ移す能力も仕事の成果とキャリアの移動可能性を支える。本書はこうした非認知的、汎用的な能力の開発をキャリアマネジメントの重要な視点として位置づける。著者らの関わるプログウォークは、ジェネリックスキルや職業興味思考を把握するためのアセスメントとして紹介される。ただし、測定結果を人を固定的に判定するラベルとして使うことは、本書の対話重視の趣旨と合わない。結果は本人が自分の強みや課題を言語化し、上司が育成機会を考えるための材料として扱うべきである。例えば、能力の不足を抽象的に指摘する代わりに、どの仕事経験や振り返りが発揮力の向上につながるかを検討できる。専門性の育成と汎用性能力の育成を対立させず、両者を仕事の中で結びつける点に実務的な意義がある。そして、ジョブクラフティングとリフレクションで日常業務を成長経験に変えるキャリア支援は、異動、研修昇進といった特別な人事イベントだけで成立するものではない。本書が扱うジョブクラフティングとリフレクションは、日々の仕事を本人の学習とキャリア形成につなげるための視点である。ジョブクラフティングは、与えられた職務を勝手に変更することではない。 役割の目的や周囲との関係、仕事への意味付けを捉え直し、制約のある現場でもより主体的に仕事を設計していく考え方として理解する必要がある。そこで不可欠になるのがリフレクション、すなわち経験の振り返りである。業務が忙しいほど経験は消化されないまま蓄積し、本人は何を身につけたのかを説明できなくなりやすい。上司が何がうまくいったか、困難だった場面でどう判断したか、次回は何を変えるかといった問いを浮き、けば経験は能力の認識と次の思考へ結びつく。本書の枠組みでは、この振り返りは本人の内省だけに閉じない。Will can must の整理とも連動させ、現在の職務経験が希望する方向、伸ばすべき能力、組織からの期待にどう関係するかを確認する。キャリアを遠い将来の話にせず、現在の仕事の質を高めるテーマとして扱える点が重要である。最後に、ワンオンワンを評価面談ではなく、自立を支える継続的な会話の場にする。本書は、ワンオンワンミーティングで使える会話例を提示し、キャリアマネジメントを日常的なマネジメント行動へ移すことを重視している。ここでのアンワンは上司が助言を与える場、あるいは査定のために情報を集める場ではない。メンバーが自身の経験能力希望を言葉にし、上司が職務上の期待や機会を明確にするための継続的な対話の場である。評価と同一視されると、メンバーは本音の迷い、不得意、将来への関心を話しにくくなる。そのため、上司には結論を急ぐよりも、事実と解釈を分けて聞き、本人の認識を確かめる姿勢が必要になる。具体的には、直近の仕事で得たこと、力を発揮した条件、負荷を感じた要因、今後試したい役割などを尋ね、それを組織のマスと接続する。このプロセスでは、上司が希望をすべて実現できなくても、対話の価値は失われない。実現可能な小さな経験機会、学習課題、関係者との共同などを一緒に検討できるからである。アセスメントを利用する場合も、数値だけで結論を出すのではなく、本人の実感と照合する会話を行うことが重要となる。対話の質を高める具体性に、本書の実用書としての強みが現れている。結論として本書は、部下の将来についてて相談を受けても何を聞き、何を支援すれば良いかわからないマネージャーに特に適している。また、アイノンワンを実施しているものの、業務報告に終始している管理職、若手の定着育成とキャリア自立を両立させたい人事担当者にも有用である。読者が得られるのは、キャリアを抽象的な夢や人事制度の問題として扱うのではなく、現在の職務、能力開発、本人の意思を結び直すための実践的な見取り図である。Will can must による整理、仕事の経験を学びに変えるリフレクション、対話を進めるイオンワンという複数の手段が連関して示されるため、単発の面談技法だけを学ぶ本ではない。さらに職務専門性が注目されるジョブ型雇用の文脈で、ジェネリックスキルという横断的な基盤を明確に扱う点も特徴である。類書には性設計やキャリア理論を中心に据えるものが多いが、本書は現場の上司が部下との会話と日常業務の中で何を行うかに重心を置く。プローゲ、ウォークのようなアセスメントも選抜査定のためではなく、自己理解と育成対話を支える材料として位置づける。組織の期待を伝えながら本人の主体性を損なわない支援を考える際に現実的な足場を与える一冊である。ご支援いただける場合は、平田文明、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。